1ページから3ページにわたって、1、立川防災できていますか？災害への備え。地震や大雨、台風など災害はいつ起こるかわかりません。自分の命は自らが守るという意識を持ち、日頃から災害時に取るべき行動を確認しておきましょう。上の左右に2つ、下の左右に2つ、計4つの災害への備えがイラスト入りで書かれています。左上、備蓄品、非常用持ち出し品を点検しましょう。マスクなどの衛生用品も可能な限り準備してください。イラスト、右後方にリュックサック、その左に2リットル入りと思われるペットボトルの水3本。さらに左に缶詰にインスタントラーメンやチョコレートなど。リュックの手前にレトルトご飯、割り箸、錠剤など薬、体温計、軍手、マスク、懐中電灯、携帯ラジオなどが並んでいます。イラスト終わり。右上、ハザードマップ等を確認して災害時の行動を考えましょう。避難所以外への避難、分散避難も選択肢の一つです。イラスト、ハザードマップの置かれたテーブルを囲んで椅子に腰掛けている4人家族がそれぞれ自宅、知人宅、ホテルなど避難先を考えています。イラスト終わり。左下、いざという時に慌てずに行動できるよう事前に情報を入手しておくことが大切です。イラスト、若者が椅子に腰掛け、机の上のマウスに手を置き、パソコン画面を見つめています。イラスト終わり。右下、地震に備えて住宅の耐震化や家具の転倒防止などの対策をしましょう。イラスト、右の本棚は天井からの左右の突っ張り棒、左のタンスは壁に固定するなど家具の転倒防止対策をした部屋で、老婦人が立ってタンスを指さしています。イラスト終わり。問い合わせ防災課、内線2531。大雨に備えて取るべき行動を考えよう。近年、大雨や洪水などによる風水害や土砂災害の危険性が一層高まっています。避難行動を確認するとともに、情報収集の手段を確認するなど、日頃から準備をしておきましょう。問い合わせ防災課、内線2531。フローチャートで取るべき行動を確認してみよう。上から下へいくつかの行動や確認の囲みがあり、囲みの間の下向き矢印がその流れなどを示しています。ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認しましょう。ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。防災課、市役所2階55番窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロードもできます。ここに2次元コードがあります。下向き矢印。自宅のある場所は浸水や土砂災害が想定される色が塗られている区域ですか？はいといいえの矢印。いいえの場合、周囲と比べて低い土地や崖のそばなどに住んでいる方は、市からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。はいの場合、原則として立ち退き避難が必要です。立ち退き避難は災害発生前に浸水想定区域や土砂災害の危険性がある場所から避難すること。例外の矢印と次への矢印。例外、次の場合は自宅で安全を確保することも可能です。土砂災害の恐れがあっても堅牢なマンションの上層階に住んでいる場合、浸水の恐れがあっても次の3つを満たす場合、 洪水による家屋倒壊または崩落の恐れの高い区域の外側である。浸水する深さよりも高いところにいる。水や食料などの備えが十分にあり、浸水しても水が引くまで過ごすことができる。次への矢印。自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？はいといいえの矢印。いいえの場合、次の表の警戒レベル4が出たら安全な親戚や知人宅、分散避難または避難所に避難してください。はいの場合、次の表の警戒レベル3が出たら安全な親戚や知人宅、分散避難または避難所に避難してください。表があります。5段階の警戒レベル。大雨で避難の必要性が高まった際は、防災行政無線等で各警戒レベルに応じた呼びかけを行います。表を警戒レベルの高い方から警戒レベル、避難情報等、避難行動等の順に読んでいきます。警戒レベル5、避難情報等、災害発生情報、市町村が発令。避難行動等、命を守るための最善の行動を。4、避難勧告、避難指示、緊急、市町村が発令。危険な場所から全員避難を開始。3、避難準備、高齢者等避難開始、市町村が発令。高齢者や避難に支援が必要な方は避難を開始。2、洪水注意報、大雨注意報等、気象庁が発表。避難に備えて避難行動を確認。1、早期注意情報、気象庁が発表。災害への心構えを高める。表終わり。避難先を検討しよう。風水害時は災害の規模に応じて開設する避難所を3段階で増やしていきます。事前にどの場所に避難するか確認しておきましょう。なお、下記以外の小中学校等は浸水の可能性があるため開設しません。表があります。段階と開設する施設が書かれています。段階。第一段階、開設する施設。滝の上会館、柴崎会館、錦学習館、立川競輪場集合棟。第二段階、一章、二章、三章、四章、五章、六章、七章、八章、実章、南砂章、幸い章、松中章、大山章、柏章、一中、二中、三中、四中、六中、九中。第三段階、栄会館、砂川学習館、こんぴら橋会館、上砂会館、西砂学習館、西砂会館、柴崎学習館、若葉会館、女性総合センター。表終わり。避難所以外の避難、分散避難も選択肢に。災害時には避難所に行くことだけが避難ではありません。自宅が安全な場所であれば自宅に留まる。安全な場所にある親戚、知人宅に身を寄せることも避難です。知っておきたい災害時の情報収集手段。緊急速報メール。避難等が必要になった際に、特定エリア内の携帯電話に情報を一斉に配信します。事前登録不要。データ放送、Dボタン。テレビのリモコンの D ボタンを押すと、災害情報などのデータ放送を見ることができます。防災関連アプリ。東京都防災アプリ。左に Android、右に iOS の二次元コードがあります。全国避難所ガイド。左に Android、右に iOS の二次元コードがあります。 ヤフー防災速報、OS 共通の二次元コードがあります。立川見守りメール。メールアドレスを登録すると、災害情報のほか、防犯情報なども配信されます。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、生活安全課、内線2546、防災課、内線2535、防災行政無線、災害情報などを市内各所のスピーカーから放送します。放送内容は、電話応答サービス、電話042-523-5931でも聞けます。問い合わせ、防災課、内線2535。公式ツイッター、災害・気象情報のほか、市のイベント情報なども配信します。問い合わせ、広報課、内線2745。備えあれば憂いなし、さまざまな災害の対策を。台風等の気象災害は、天気予報によってある程度事前に把握できますが、地震は唐突に起きます。どんな災害がいつ発生しても、自身や家族の安全を守れるよう、日頃の備えが大切です。地震に備えて住まいを補強しよう。高齢者・障害者世帯に家具転倒防止器具を取り付けます。家具転倒防止器具を1世帯につき5箇所まで無料で取り付けます。住民税課税世帯は器具の代金の1割を負担。賃貸借住宅など自己所有以外の住宅は所有者の承諾が必要です。申請方法等詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。対象、65歳以上の高齢者のみの世帯。身体障害者手帳1級2級の方。または、愛の手帳、1度、2度の方がいる世帯。いずれも、平成21年度以降に、市から家具転倒防止器具の支給を受けている世帯は除きます。ここに、本棚やタンスに家具転倒防止器具を取り付けた部屋に立っている老婦人のイラストがあります。問い合わせ、高齢福祉課、内線1474。木造住宅の耐震化助成制度をご活用ください。昭和56年5月31日までに建築工事に着手された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅、住宅以外の用途部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満を所有する方は無料で受けられる簡易耐震診断のほか、耐震化にかかる費用の2分の1を助成する制度があります。助成の上限は次の通りです。耐震診断10万円。耐震診断の結果、倒壊の可能性があると診断された住宅は、補強設計・工事管理10万円。耐震改修100万円。建て替え100万円。除却50万円。ここに住宅を虫眼鏡で覗いているヘルメット姿の男性のイラストがあります。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、住宅課住宅相談係、内線2562。備蓄品、非常用持ち出し品について考えよう。カセットコンロや電池、簡易トイレなどのほか、家庭の状況に応じて医薬品やベビー用品、ペットの飼料なども備えておきましょう。また、食料や水は1週間分を用意しておきましょう。定期的に食べて、食べた分を買い足し、備蓄していくローリングストック法という備蓄法があります。この方法なら、消費期限が短いレトルト食品等も非常食として扱えます。ここにローリングストック法のイラストがあります。中央に水や缶詰、 レトルト食品、チョコレートなど。それらの上に1、備える。冷蔵庫の中のものを含めて1週間分の食料を用意する。半時計回りに左に2、食べる。1ヶ月に1、2度日を決めて食べる。さらに右に3、買い足す。食べた分を買い足し補充する。そして再び1の備えるへ。イラスト終わり。問い合わせ防災課内線2531。避難行動要支援者登録制度の名簿登録。災害時に自力で避難することが難しく、支援を希望する避難行動要支援者の名簿を平常時から地域や関係機関、団体に提供し、災害発生時の安否確認などに活用しています。登録は随時受け付けています。なお、名簿に登録されている方のうち、地域支援団体への平常時からの名簿提供の同意について未回答の方へ、確認・更新の案内を9月1日火曜日に発送します。消印有効で10月30日金曜日までに同封の返信用封筒で手続きに必要な提出書類を郵送してください。表があります。避難行動要支援者名簿の対象。対象と状態の順に読みます。対象、在宅医療、状態、人工呼吸器使用。要介護認定者、要介護3から5。身体障害者、下肢機能障害、移動機能障害、体幹機能障害、視覚障害、各1級、2級。呼吸器機能障害1級。知的障害者、愛の手帳1度2度。難病患者等、難病指定を受け、障害福祉サービスを受けている方。その他、上記以外で自ら情報の収集や避難行動が困難な方。表終わり。問い合わせ、福祉総務課、内線1493。避難所で感染症を拡大させないために。避難所で新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを下げるために、次のことを意識しましょう。分散避難は感染症対策としても有効。在宅避難を含む分散避難は、避難者が集まる避難所での感染リスクを下げることにもつながります。災害の状況によって臨機応変に避難先を選びましょう。ここに男性は知人宅、女性はホテルを考えているイラストがあります。避難所には衛生用品を持参。ご家庭の備蓄品にマスク、アルコール消毒液、体温計などの衛生用品をできるだけ含めておきましょう。避難所では十分な数の衛生用品が確保できない可能性もあります。ここに体温計、薬、軍手、マスクのイラストがあります。基本的な対策の徹底を。災害の規模などの条件によって避難所は密集空間になる恐れがあります。基本的な感染症対策が大変重要です。ここにマスクをした男の子がアルコール消毒液で手を消毒しているイラストがあります。